んばんは。お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。もうね、あっという間に11月に入ったなと思ったら、もう11月の10日になってしまいましたですけれども、しかもね、日曜日の夜の10時だから、まあ、この番組をリアルタイムで聞いてらっしゃる方もおられるし、そのまんまね、その時間で聞いてらっしゃる方、リアルタイムだよね、ごめんなさい。でラジコでね、あの聞いてる方もいらっしゃると思いますので、なんかね、ラジコもね、放送終わりましたとか、今から放送しますとか、全部こう知らせてくれるらしいので、だからすごいなと思いますよね。はい、まあ、そんなわけでどんな感じで聞いていらっしゃるんでしょうか。あなたのお便りをお待ちしております。さて、今週の1曲目でございますが、伊豆山恵美さんに書いてもらったさだれいこの曲です。心に灯火が。
悲しい時にはあなたの優しさ思い出すだけで笑えるの。いつの日からかかけがえの感じている。疑いも後悔も二度とはしない。心に灯火
さだれいこで心に灯火がでした。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間でございますが、さだれいこの言うて今回口内炎にまたなってしまったというね。いやー、何でしょうか。まあまあ口内炎っていうのは疲れから出るっていうのももちろん分かってるんですけども、そんなに疲れ、まあっていうのは分からないんですけどもね。まあ1月じゃなくて11月の初めの時にですね、初めの1日2日3日がずっと大分の方で歌を歌っておりましたものでございますから、まあそれもあるのかなと思いますけれどもですね、まあ、さだれいこただいま口内炎絶賛、なんかもう痛々中でございます。だからちょっと言葉が回らない、ごめんね、申し訳ない、本当に、ということでですね、言うて今回のコーナーでございますけれども、いただいております。ラジオネーム熊谷のゆきくまちゃん、いつもありがとうございます。レコさんこんばんは。闇バイトを実行役にした強盗事件が首都圏で相次いでいます。最近は首都圏だけじゃないんだよね、もう本当にもういろんなとこであるので気をつけないと。なぜ闇バイトなどに関わってしまうのか。そんなことをすれば人生を棒に振るだけなのに、思いとどまってほしいです。卑劣な犯罪を庇護するつもりはもちろんないですけれども、若者が置かれている状況もあるのでしょうね。今の社会は一度失敗するとやり直しが効かないです。正社員の職はなかなかないし、非正規社員で働いても給料は少ない。いつ首を切られるのかわからないですから、どうにでもなれと自暴自棄になってしまう人もいると思います。そうか、だけど正社員の職がなかなかないっていう、そのこの文章と、なのに働き手が少ないっていう部分がよくわからないですね。だからバイト募集って、まあ、うちもね常にあのパートさん募集ってしてるんですよ。あのみんなが辞めていくわけじゃなくて常に欲しいんですよね。例えばあのライブをやってる時の、その、まあ、時間だけ、この時間だけ誰かちょっと来てもらいたいなとか、そういう人があともう一人いると助かるよねとか、そういう意味でのちょっと募集はしてるんですけれども、でも来ないよみんな、うん、だからその若者が置かれている状況っていうのもあるんでしょうし、まあ一回失敗してやり直し効かないのかなと思うな。まあもちろんね、この熊谷のゆきくまちゃんがおっしゃってますから、そういうこともあるんでしょうけれども、でもな、失敗もその大きさにもよるかもしれないし、一回失敗したら怖いからそういうところに入らないという人々も中にはいると思うんだよね。だから失敗しないとわからないこともいっぱいあるし、だから一番怖いのはですね、怖いっていうか一番だから憂うべきことは、相談する人がいないんじゃないかなと思う。だから例えばこんなことになっちゃったんだけどどうしたらいいかなっていう、例えばそうだな、だからこう結構年配の人もひょっとして詐欺かもしれないのにかかってしまったという人が いるとするじゃないですか。そうすると例えばかかってしまってもうお金を取られちゃったっていう場合は、あの自分が損したのに人に言えなかったりね、バカじゃないのって言われるのが嫌で、だからそれも相談できなかった、こんなことがあったんだけど、本当なんだろうかと誰にも相談できない立場を相手が作ってしまうっていうのがあるんですよ、詐欺集団っていうのは。だからお前もし誰かに言ったらお前の家族も被害に遭うぞというようなことを言っているということも聞きました、ニュースでね。ですから、そして、まあ、その首謀者という方々という言い方も変だ、首謀者は海外にいてね、私たちは捕まりませんよと。ですから、まあ、実行犯今捕まっている人々はもうそんなに大したことないですよ、そんなっていうふうな言い方をするんですよね。だから本当に若い子たちがそんなさ、本当にもう考えてほしいんだよね。だってさ、簡単にお金が手に入るお仕事なんかないよ。しかも現金みたいよ。お給料だって1ヶ月働いて1ヶ月後に入ってくるんだから、そういうそのなんだろうかな、その常識みたいなものがもうすでにすっ飛んでんのね。あの1回やっただけでこんだけ現金が入りますよって言われることで、もうなんかこう、あ、いいじゃないかってなっちゃう人もいるんじゃないかな。あとは 例えば、まあ、こんな言い方はまたちょっと語弊を生むかもしれないけれども、例えばこう子どもの頃にね、転んで膝を打って、膝を怪我したとか、あるいは結構無茶ぶりしてたんですよ、私たちが子どもの頃って。だけど今の子たちはお母さんたちが転ばないようにとか、それから怪我しないようにって言ってこう危ない遊びをできるだけ止める、まあ目が行き届いてるって言えばそうなのかもしれないですけど、だから例えばガラスを割った時に手を切るっていうことも私たちはね、やったんですよ。だからどんだけ痛いかっていうの分かるんですよ。だから多分そのガラスをね割って、手を切った人、その犯人だっているんですよ。だからおそらく痛みが分からないのかなと、まあ、転んでねもう大怪我して血がねもう膝からダラダラ出てね、でもそれでも親なんかもうあんたがなんかいい加減なことしてたんでしょって言われて逆に怒られるね、追いかけ回されて転んで血が出たのに追いかけた人のことは何も言わないであんたがなんかしてたんでしょって逆に言われて、で血が出て赤チンキって昔はそういうのがあったんですけど、それを塗っときなさいっていうぐらいで終わったりなんかしてましたからね。だからそういう想像力も必要なんでしょうね。もうあとは痛いとか、それからまあとにかく一回その、働いて見ることだよね。いろんな職業やってみる、あこれ合ってない、あこれ合ってるかもっていうのをちょっと一回体験してみるってことを実は子どもの頃からやっとかなきゃいけなかったのかもしれないなって今思いますね。いろんなことね、考え方いっぱいある。なぜそんなことをしたのかってみんな理由を聞きたがる。でも理由なんかないこともいっぱいあるから、だから私たち の常識では計り知れない事件がいっぱいあるから、とにかく子どもの頃からいろんな丁寧に丁寧にねやっぱり教えていかなきゃいけないのかなというふうに思ったりいたします。さてもう1枚しか読んでないけど、熊谷のゆきまちゃん、あなたに栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしましょう。いろいろあるけれどもね。以上言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました、ゴジャップ川柳のお時間です。よろしくお願いいたします。さて11月に入りまして、お題がね変わりましたよ。11月のお題が文化、服、写真になっておりますからね。そして12月のお題がもうすでに決まっておりますよ。12月のお題は師走、そして里帰り、そしてプレゼントになっておりますので、これね合わせ持ってお送りいただけるとありがたいです。というのは収録のね日にちがずれたりなんかするとせっかくお送りいただいたのに読まないでね終わってしまうこともあるんですよ。本当に申し訳ないんですけれども、だから先に送っていただくと嬉しいです。11月を考えるときに12月も一緒に送っていただけるととてもとても助かります。よろしくお願いいたします。まずはこの方はですね、本当にいつもね綺麗なおはがきでいただきましてありがとうございます。仙台市の長友玲子さんからいただいております。お題は服です。はい、いらっしゃい。着るだけで心ときめくお気に入り、ね、これは着るお洋服のことですが、服が好きです。綿や麻の肌触りの良さ、ウールのぬくもり、どの服もそれぞれに私のお気に入りポイントがあるから、季節や場所や時間で選んで楽しんで着ています。いいよね、選んで楽しむっていうことがすごく大事。いや私ももちろんそれ選んで楽しんでるつもりなんだけど、でも店のね自由飛行館に出てつまりその作業をする時の作業着っていうのはもう本当にね、もうねトレーナーですよ。正直言うともうトレーナー、もう汚れても匂いが全部ついてもいいっていうね、そういうだからもう大体決まってるんですよ。だけどそれ以外の例えばどっか行くとかどっか買い物行くとかっていう時にはまあ一応選んでねやるんだけどさ、でもこうやって例えばその綿とか麻とかね、ウールとかね、私は母の、セーターでね、カシミヤのセーターを、30年以上前ですか、長江という映画の正志さんが撮ったね映画の時に 行った時にカシミヤ製のセーターを母がね何枚か買ってきたんです。高かったですよ、もちろんね、高価でしたけど、それが未だに私が着られてるっていうのがやっぱすごいなと思いますね。これは本当に着心地がいいですね、あったかいですね。それはとてもよくわかる。だからいい服っていうのはやっぱりわかるね、着心地がいいもんね、さて、この方はひまなつりさんからいつもありがとうございます。いただいております。お題はこれは写真です。はい、いらっしゃい。はい、チーズ。なぜだかいつも無表情。私は写真写りが悪いのでカメラというものが嫌いです。こんな人は結構いる、写真写りが悪いからカメラというものが嫌いになるんだけど、カメラが嫌いだから写真写りが悪くもなるのよ。だからカメラが好きって思うとちょっと違うようになるのよ、それは私はね、自分が白鳥座の時に楽しくもないのにどうしてそうやって笑わなきゃいけないのかがわからない時があって、みんなねすごい上手に笑うのよ、他のメンバーはにって笑うんだけど、私だけねどうもね、ブスッとしてるね顔結構写真の中で多いんですよ。なんでかというと自分の気に入った写真が1枚もないのね。だからとりあえずはその写真自体がなんていうんだ、だから うまいこと写ったことがないから、写真が嫌いでカメラが嫌いだから写されるのも嫌っていうのがなんとはなしにね分かってきた。でそのうちチーズって言わなくていいから口角上げてごらんって言われたことがあって、一回ね口角上げて、でそれでも目がね笑ってないので、だからあれなんかの時にみんなでわはははって笑ってる時に写真を撮られたんですよ。でその写真をこうほらちゃんと笑えるじゃないのって言われて見せられた時に、あ、なるほどねと思ってちょっと見方が変わったかな、私の場合はよ、だから基本的にカメラ嫌だと思うとそういう顔が映ってしまうっていう、そういうのはあるよね、悪循環だよねカメラって、だけど今の子はすごいよね、もうちっちゃい子がねもう自撮りするからね、あとピースとかするもんね。ピースとか今古いんじゃないかと思うけど違うんだよね、高校生もピースするんですよ。で、お店の方にね遊びに来た時に、さだまさしさんの妹さんなのよこの人って言われた時に、さだまさし、あ、聞いたことあるって、高校生ですか、あ、聞いたことある、兄弟、じゃあなんかわかんないけど写真撮ってって言われて、なんかわかんないけど写真を撮られたことがありましたけど、その時彼らはチーズしてましたね。あ、チーズやっぱ高校生やるんだなと思って、そんなこともありましたけれども。そして気まぐれココナッツさん、最後の方ですけれども、同じく写真でいただいております。はい、いらっしゃい。スマートフォン、画像という名の写真撮る。写真といえば昔は写るんですとか簡易カメラが主流でしたよね。裕福な家庭は一眼レフカメラ、カバーを開けて筒状のフィルムを入れて親指でくるくる回しながら撮りましたよねって。いや、うちさカメラなかったから分かんないんだけど、今ではデジタルカメラやスマホが主流になり写真と言わず画像と言います。ほう、私は今散々写真って言っちゃったけどね、画像と言うんだ。へえ。 SD カードには、何千枚と保存ができ、確かに便利な世の中になりました。昔はフィルムを持ってカメラ屋さんとか学校前の駄菓子屋さんに焼き増し、頼みによく行きました。多分ですが今の若い子は焼き増しなんて言葉知らないと思います。いや、意外とでもね知ってるかもよ。今だってフィルムがまたね、なんかいい感じみたいな昭和な感じって言ってフィルムで撮る子いるからね、この例えば簡易カメラのね映るんですか、チェキとかねまた流行ってますから、まあそういうこともありますから。そうですか。まあでもカメラ何枚も撮るとダメだね、どれがいいか分かんなくなるもんね。さて、どの方にいたしましょうか。そうですね、それでは暇なつりさん、 はい、ひまなつりさん、まあ、本当カメラが嫌いだからね、いい顔が撮れないというあなたの、に差し上げましょう。栃木放送特製ボールペンを差し上げます。ちょっとお待ちくださいね。というわけでまたよろしくおはがきお願いいたします。さて、この曲をお送りいたしましょう。さだまさしさんの人気曲ですね。ファンの方にとっては主人公。
教えてくれた小さ
さだまさしさん主人公という曲を聴いていただきました。まあ特別この曲ってシングルカットされてないんですけれども、さだまさしさんのファンの方々にとってはですね、まあ上位3位ぐらいまでの中には必ずこの曲が入るというね、そのぐらいの、まあいい曲ですけれどもね。さてあなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601 栃木放送さだれいこの一人じゃないよ、言うて今回のコーナーごじゃっぺ川柳のコーナー、11月のお題が文化服写真になっております。そして12月のお題は師走里帰りプレゼントになっておりますので、11月のお題と合わせ持ってね、11月のお題文化服写真、12月は師走里帰りプレゼントになっておりますので、合わせ持ってお送りいただけるととてもありがたいです。もうね、師走になると12月になるとバタバタするから、今のうちに一緒に考えて一緒にお送りいただけると私としてはとても嬉しい。メールはreiko@crt-radio.co.jp、 ファクシミリは 028-643-3311 になっております。もうね、この番組が終わってから、まあ、日曜日がねなんか終わるの、明日から仕事だわっていうリアルタイムで聞いてらっしゃる方はそういうふうに思われるかもしれませんですね。自由飛行館では昨日土曜日です、昨日土曜日に鈴木康弘さん、元オフコースの鈴木康弘さんのライブがありました。そして次の24日の日曜日は澤田翔子ちゃんのライブがございます。なんかね、12月にはまた例えば池田聡さんがいらっしゃったり、澤田玲子のクリスマスライブがあったりですね、なんかいろんなライブがまた今年もありますので、なんかまたこの話はねしていきたいなというふうに思っているんですけれども、どうかあなたももうねそろそろ風邪とかね、もう引く人もいらっしゃいますから、風邪ひかないように、まあ、暖かくしてね、夜も、まあ、私もやっとこさもう毛布を出した方がいいんだろうか、どうなんだろうか、羽毛布団だけどみたいな、そんな感じでございます。そういうわけでまた来週元気にお会いいたしましょう。さだれいこでした。